皆様こんにちは。人生のヒントは番組パーソナリティの私リリコが毎回トピックを決めて皆様の人生のヒントになるようなお話をしていくポッドキャスト番組です。はい、本題に入る前にですね、今回はちょっとお知らせがございます。更新が不定期になります。つまり週に1回の更新ではなくなります。どのぐらいのね頻度でどんな感じに更新していくかっていうのはまだね全然決めてないので、スパンが空くこともあれば短期間にガッと出す場合もあるかもしれないんですが、とりあえず来週はもう更新はないかなと思います。っていうのも最近ですね、更新が遅れたりとか更新そのものができなかったりでちょっとだいぶガタついちゃってたっていうのもあって、このままではまずいなと思いまして、正直リサーチとかちゃんとやらなきゃって言って自分に対してプレッシャーかけすぎてしんどくなってるっていうのもあって、一回気持ちをリセットしたくて、あとは更新スケジュールを守ることと内容をしっかりしたいっていう気持ちの板挟みでもういろいろ考えすぎて、もう毎日ねすごい負担に感じちゃってたんですよね。あとは他にもやりたいことがどんどん溜まってきちゃってて、そっちに時間を使っていきたいっていうのもありますね。年始の目標でも言った作曲にもう今本気で取り掛かりたいなっていうのがあって、まあ、気持ちが結構やる気スイッチが入ってるからっていうのがあるんですけど、やっぱり鉄は熱いうちに打てっていう風に言う通りね、あとはチャンスの神様は前髪しか生えてないとかなんとかっていう話なので、前髪をがっつり掴みに行かないとねと思っております。あとはまあ番組グッズだったりとか番組に関わるデザイン周りもねもっと取り組んでいきたいんですけど、こっちのねコンテンツの方に注力してしまうとどうしても仕事してるっていうのもあって時間が有限なので、いかんせん時間だけじゃなくてエネルギーもなんですけど、まあどっちも必要だよねっていうお話なんですね。ただし辞めるわけではないのでご心配なくというところで、まあ、まだまだ調べたいこととか知りたいことっていうのは山のようにあるので、ちょっとスローダウンするだけです。あと不定期になるので番組のフォローと通知をオンにしといてもらうと、この番組が更新された時がわかるかと思いますので、よければフォローをお願いします。であと来週の木曜日4月11日の夜9時からまた共同で開催する Twitter（X） のスペースに参加する予定ですので、アカウントがある方はねよかったらフラッとでも遊びに来てください。発言しなきゃいけないとかそういうのないのでアノニマスに無言で聞くこともできますので、あと多分アーカイブも聞けると思います。なので Twitter にでも載せるかなと思います。はい、ということで、まあ今回の本題なんですけども、今回のトピックはですね、音楽と感情の関係についてです。皆さん普段音楽は聴きますか？好きなアーティストって誰でも数人はいるんじゃないかなって思うんですけども、私はもともと音楽が大好きで、中学生とかそのぐらいの頃から好きなバンドとかアーティストのライブに参加したりとかして、あと移動中はもう大体いつも音楽を聴いてましたね。やっぱりまあ私自身はですけど音楽に助けられることって多くて、今も昔もね落ち込んでる時とか気分を上げたい時とかは気に入った曲をよく聴いてます。でまあそもそもなんですけど、なんでこのトピックを話そうと思ったかっていうと、ちょっとこの間ね一人でやったツイッターのスペースでも話したんですが、つい最近ドハマりしたね YouTube で活動してる映像作家兼作曲家のバーバパパさんということがいてですね、とても曲がいいんですよね。でまあ久々にいろんな感情が結構かきたてられて、特に私はジャイボールっていう曲が好きなんですけど、でまだその話すんのかいって話なんですが、その話は散々スペースで話したのでいいんですが、まあ、気になった人はねリンク貼っとくのでぜひ見てください。で昔からですね、なんとなく音楽と感情って密接に関わりがあるよなって私自身感じてはいたんですが、実際のところどうなんだろうなっていうことで気になって調べてみました。ということで前置きが長くなりましたが、音楽と感情に関わるお話していきます。音楽が人にもたらす作用として挙げられるのは主に3つあって、まず1つが感情や記憶の誘発や高揚だったりとか鎮静浄化といったまあ心理的な作用ですね。2つ目が脈拍、呼吸、血圧などの体に直接的な影響を及ぼす生理的な作用ですね。3つ目が一緒に歌ったり演奏をすることで協調性や一体感を生むことで他人との関わりを持てる社会的作用ですね。でまず心理的作用なんですけども、端的に言うと音楽が人の感情を動かす作用であって、それは何でかっていう話なんですけども、 音楽が脳の感情系に直接的に働きかけるからですね。音楽を聴くと聴覚野とか感情を司る部位、運動野などの脳のさまざまな領域が活性化するんですよね。あんまり詳しくは言わないですけども、側坐核だったりとか扁桃体なんかが、まあ、音楽に対する感情的な反応に関わってるんですけども、側坐核っていうのは報酬とか快感とか思考だったりとか恐怖なんかに重要な役割を果たすと考えられてる脳の部位で、扁桃体っていうのは情動反応の処理と記憶において主要な役割を持つとされてる部位なんですね。つまりまあ音楽は脳の感情系に直接的に働きかけると。特に好きな音楽を聴くと脳の報酬系が刺激されてドーパミンが大量に分泌されて快感を感じるんですね。出たドーパミンって感じなんですけど、この間ねドーパミンの話も丸々1エピソード話したのがあるんですけど、まあやっぱりね楽しいって感じるものだと思うので、好きな音楽を聴いたらやっぱドーパミン出るよねっていう。好きな音楽聴くと体にも反応があってですね、明らかに心拍数とか呼吸とか体温に変化が現れるんだそうです。変化の度合いとしてはどれぐらいその音楽が好きかっていうのに比例するそうです。カナダにあるマギル大学の実験で被験者に好きな音楽を聴かせて脳を MRI スキャンしたんですけど、その結果脳内の報酬系の動きが音楽の盛り上がりに応じてニュートラルの状態からピークの前、そしてピークに達するまでがリアルタイムで変化していたらしいんですね。つまりその曲の好き度合いが高ければ高いほどより多くのドーパミンが出るっていうことですね。これはね体感としてもすごくよくわかりますよね。自分の聴いてる曲が好きな曲であればあるほどやっぱり脳内がなんかフィーバーしてるし、例えばライブとかね行った時に好きな曲が流れてきた時にやっぱりオーディエンスというかお客さんたちもフーみたいな感じで盛り上がるじゃないですか。多分あれは脳内でもドーパミンフェスティバルが行われているような状態なんじゃないですかね。でまあ音楽を聴いて感動を覚えるっていうのは音楽の知覚とか認知とは別に情動の中枢である大脳辺縁系に直接的に働きかけるためだっていう風に考えられてて、あとは大きな音とかはね脳幹反射を引き起こして驚きの感情を生み出すっていうのもあるそうです。音楽の曲調も感情に影響を与えるんですね。音楽の調整って言って長調短調とか音楽の強弱とかテンポなんかの要素が聴き手の感情に直接的に影響を与えるらしくって、一般的に長調の音楽は明るく楽しく、短調の音楽は暗く悲しいっていう風に感じられるようになってるんですね。長調短調ってどんなかっていうと、長調はドレミファソラシド、ドレミファソラシドの綺麗な音階なんですけど、短調だとそれがいくつかフラット黒鍵ねピアノで言うとが入ってきてドレミファソラシドですね。短調はちょっと悲しげな音階になるんですね。でも同じ人が同じ曲を聴いてもその時々の気分とか状況によって感情は結構違ったりすることもあるらしくって、音楽のですね感じ方には個人差もあるので、同じ楽曲であっても気分とか状況とかあと文化的な背景もですね、そういうのによって全く違う感情を喚起するんだそうです。あとこれはね脳の違いによるものとも考えられてるみたいですね。で音楽ってのは記憶とか思考を喚起するっていう特徴もありまして、昔よく聴いてた曲とかを思い出して懐かしいなとかその当時感じてた感情が蘇ったりとかすることってよくありますよね。それはなんでかっていうと、その音楽の表現パターンを内面化していることで感情が伝染してるっていう状態なんですね。次が音楽を聴くと起こる生理的な反応についてなんですけども、さっき好きな曲聴いた時に、まあ、ドーパミンが出るっていう話でも言った通り、音楽聴くとですね心拍数が上がったり汗をかいたり生理的な変化が起こるんですね。体に対する反応が起きると。で音楽を聴いてゾクゾクする感覚とも関連してて、例えば、まあ、音楽を聴いて鳥肌が立つ人っていうのもいますよね。南カリフォルニア大学の実験で音楽を聴くと鳥肌が立つタイプの住人とそうでない住人の脳をスキャンしてみた結果、鳥肌が立つタイプの人は聴覚皮質と感情を司る部位をつなぐ神経繊維がより太いことが分かったと。つまり脳の聞くエリアと感動するエリアがよくつながってるっていうことなんですね。鳥肌が立つグループは脳の前頭前皮質も鳥肌が立たないグループに比べて発達してたと。 前頭前皮質っていうのは思考とか想像とか思いやりの気持ちみたいな、まあ、人を人たらしめる脳の最高中枢なんですね。だから例えば歌詞を深く理解するときなんかも前頭前皮質が働きます。ちなみに前頭前皮質は老化に伴って最も早く機能低下が起こる部位だそうです。前頭前皮質鍛えて一生クリエイティブでいたいですね。前頭前皮質の領域が大きいほどストレスから身を守る楽観的な考え方ができるとのことです。もうこれは前頭前皮質をゴリゴリに鍛えるしかないね。でもう一個、音楽は最初に言ったように一体感とかによって他人との関わりを持つ社会的な作用があるってことなんですけど、例えば、まあ、音楽を一緒に演奏して聴いたりすることで呼吸のリズムが同期して脳内ホルモンのオキシトシンが分泌されて一緒にやってる人たちの絆が深まるとかっていう効果もありますね。オキシトシンっていうのはよく愛情ホルモンって呼ばれたりするホルモンなんですけども、分泌されると幸せな気分になったりやる気が出たりポジティブになるみたいな作用があります。あとは集団での活動を促して共同体意識を高める効果があると。特に歌うことっていうのは呼吸を同期させて一体感を生み出すっていう効果があります。あとは記憶や思考を喚起してそれが感情の共有につながると。例えば音楽を通して同じような体験をした人同士で、まあ、あの時ああだったよねみたいなのを音楽を通して思い出しやすいとかっていうことですかね。あとはライブとかコンサートで音楽に身を任せてると自分の輪郭が溶けていくような、心地よく飲まれていくような一体感を感じることもあると。これね、私結構わかりますね。若い時からライブとかよく行ってたのはこれがかなり大きいんじゃないかなと、まあ、無意識にこういう要素を求めてたっていうのがあった気がして、やっぱりみんなで楽しそうにねわちゃわちゃしてる感じとかがとてもポジティブな体験だったっていうのはあると思いますね。あとは音楽ってのは人々を非日常の世界に誘うことができるので主観的に没入感を生み出すこともできると。音楽そのものを聴いてても非日常の空間になることはよくありますよね。よくよくね、道を歩いてる人たちとかを見てるとたまにイヤホンしてめっちゃノリノリでもう完全に自分の世界に入ってる人とかいたりするんですよ。まあ私は何人も見たことがあるんですけど、というか私も多分そういう風になってる時ってよくあるかもしれないなって思って、もう完全に自分の世界ですね、あれがいいんですけど。で、まあ、音楽が与える効果ってのもいろいろあるんですけども、音楽ってのはさまざまなね心理的とか生理的効果を私たちにもたらしてくれるんですね。例えば、まあ、気分転換とかですね、あとは励ましとか慰めとか感情の記憶誘発とかリラクゼーションとか発散とかですね。でシチュエーションごとに適してる音楽ってのはやっぱまあ違うよねということで、 BPM 別に音楽を分けてちょっと分類してみました。ちなみに BPM ってのは Beats per minute で1分あたりのビートの数のこと言いますね。震えるぞハート、燃え尽きるほどヒート、刻むぞ血液のビートみたいな。はい。でまず BPM の70から90はまあかなりスローなテンポの BPM でリラックスしたい時に向いてますね。バラードの曲とかってまあ結構スローなテンポの音楽だと思うんですけど、それがまあこの範囲に含まれると。心拍数と同じぐらいのテンポなのですごく心地よく感じられますね。 BPM90 から140は日常生活の中で何気なく聴くのに適している BPM ですね。ミドルテンポの曲がこの範囲に含まれます。例えばポップだと BPM110 から140ぐらいですかね。その範囲内ですけど BPM120 から140はウォーキングなどの運動時に適していると。歩くテンポに合わせやすいですね。例えばヒップホップだと BPM110 から140ぐらい、ハウスだと BPM120 から135ぐらいで、ディスコだと BPM120 ぐらい。私もねよくダフトパンク聴きながらファッションショーみたいなノリで歩いてたのちょっと思い出したんですけど、まあダフトパンクってディスコとか、まあ、エレクトロ系のジャンルだと思うんで、多分まあ大体これぐらいの BPM だと思うんですよ。だからまあ歩くのに本当にぴったりだったなって私もね聴きながらずっと思ってたのですごく合点がいきました。 で次 BPM140 から180、これはドライビングとかランニングとかのノリノリに気分転換したい時に適してますね。アップテンポの曲がこの範囲に含まれるので、例えばダブステップだと BPM140 前後ぐらい、ドラムンベースだと BPM150 から180ぐらいですね。まあエレクトロ系ですかね、結構速い BPM ですね。ダブステップとかドラムンベース私も結構聞いてたけど、ドラムンベースってそんな速いっけってちょっと思いましたけどね。ダブステップ速いですね、確かにね。若い人とかってエネルギー結構有り余ってるのかなって思うから、こういう曲が好まれやすいのかなってちょっと思いました。はい。で BPM200 以上だとメタルなどの超高速テンポの曲がこの範囲に含まれるんですけども、私もメタルとかねハードコアとかもすごい好きだった時があるんですけど、私がすごい好きだった激しい系バンドのガーリックボーイズも最高速の BPM って歌ってたから、納得ですね。確かにね、メタルを聴きながら勉強したいかと言われると別に、ね、勉強とかには向いてないよね。ガンガンに乗りたいとか気分を上げたいっていう時に適していますね。だからちなみにクリエイティブな仕事をしている時の BGM っていうのは、大音量でノリノリの音楽を BGM として流すよりは適度なレベルのノイズぐらいがいいっていうことらしくて、ノイズのレベルが高すぎると気が散って良くないんですけども、雑音がほとんどない場所よりも想像力を発揮しやすいんだそうです。これはなんでかっていうと、適度なレベルのノイズには作業の難易度をアップさせる作用があるそうで、抽象的な思考を促して引いては想像力の向上につながるんだそうです。つまりなんか通常よりも解決に手間を取るとより想像力を働かせたアプローチを試そうっていう気持ちになるということらしいんですね。まあ、だからよくカフェの雑音みたいなのを流せるサイトだったりとか、まあ、そういう音も、まあ、いろんなところにあると思うんですけど、これって適度なノイズなんじゃないかなと思って、本当に全く無音の状態よりは周りに何か音がある方が集中できるっていう人って結構いると思うので、より説得力が増すというか、そんな感じですね。でもこれ個人的にはですけど人によるんじゃないかなって結構思ってて、私はカフェの BGM みたいなのを聞きながら仕事したいなって思ったことがなくって、まあでもあれかな、そのノイズの好みというか適性とかも人によって違うのかもしれないですね。確かに無音は嫌だなっていうのはなんとなく私もわかるんですよ。なんでかっていうと、まさにこのリサーチをしてた時、まあひたすらなんか文章を読んだりとかして書きまくるわけなんですけども、そういう時に無音だとすごく嫌なので、私もなんか雨の音だったりとか川が流れる音とか、そういうその自然音をね私は流すのが好きなんですけど、そういうのを流しながら作業してました。ただ私の場合はですけど、人の声とか入ってるのが嫌だから、テレビの音とかさっき言ったカフェの音みたいなのはシンプルに気が散っちゃうレベルのノイズになっちゃうんですね。まあでもそうやってノイズが脳の負荷になって、それが想像力を引き出すっていうのは結構意外ですね。でまあ脳卒中の患者を対象にしたある研究で、ホワイトノイズを流した状態と無音状態で被験者の視覚的注意力を測ったものがあるんですけど、結果無音状態のスコアが良くなかったそうで、ただまあこの実験は小規模なんで結論については今後検証が結構必要だっていうことみたいですね。あとは音楽ってのはエクササイズの効果も高めるので、やっぱり無音状態より音楽を聴きながらやる方が楽しんでできるというか、気をそらしてくれるわけですよね。運動するってのは結構疲れちゃうから脳が SOS を出しちゃうんですよね、その疲労に対して。なんですけど音楽聴いてると注意それるから、まあ、より運動を苦しいと思わずできるっていう効果があるみたいですね。これはすごく私も実感してて、っていうかなんならさっきまさに運動すっかっつってやって、好きな曲でね運動しててめっちゃ母言ってたんですけど、結構普通に楽しかったですね。最近は私トカトカっていう曲にハマってるので、ノリノリのね、ハラスタラビダロカロカロカロカテカンタラミュージカテトカトカトカつって この曲マジ好きでめっちゃノリいいから、だからちなみに10年以上前の曲なんですけど TikTok で流行ってたらしいですね。それのさらに間接的な動画を見て私はハマってしまったわけなんですけど、スペイン語だから最初何言ってるか分かんなかった。マジでどうでもいい話ですね。はい、失礼しました。ということで、気持ちをね切り替えたい時とかリラックスしたい時、ストレスを発散したい時なんかに状況に応じて音楽の力を借りて人生楽しく賢く生きていきましょう。ということで今回は以上です。最後までお付き合いいただきありがとうございました。番組の感想は人生のヒントタグでつぶやいてください。 Spotify アプリの場合は概要欄からも書けます。番組で自分の人生について語りたい方や人生で起きたハプニングやしくじり、ドラマなどのエピソードも募集しております。番組の Twitter、X、Instagram やってます。ぜひフォローしてください。番組の継続をサポートしてくださる方からの投げ銭もお待ちしております。最後に質問や要望などがありましたら lifehints.podcast@gmail.com またはお便りボックスまでご連絡ください。それではまた次回のエピソードでお会いしましょう。皆様良い一日をお過ごしください。さよなら。バイバーイ。